聖書を朗読します。旧約聖書は呼ぶ記5章1節から20節、お手元の聖書ですと780ページです。お読みします。呼んでみよ、あなたに答えるものがいるかどうか。聖なるものを置いて誰に頼ろうというのか。愚か者は怒って自ら滅び、無知な者は妬んで死に至る。愚か者が根を張るのを見て、私は直ちにその家を呪った。その子らは安全な境遇から遠ざけられ、助ける者もなく町の門で打ち砕かれるがよい。彼らの収穫は飢えた人が食い尽くし、その富は乾いた人が飲み尽くし、その財産は痩せ衰えた人が奪うがよい。塵からは災いは出てこない。土からは苦しみは生じない。それなのに人間は生まれれば必ず苦しむ。火花が必ず上に向かって飛ぶように。私なら神に訴え、神に私の問題を任せるだろう。計り難く大きな技を、数知れぬ不思議な技を成し遂げられる方に。神は地の表に雨を降らせ、野に水を送ってくださる。癒しめられているものを高く上げ、嘆くものを安全な境遇に引き上げてくださる。小賢しい者の企てを砕いて、彼らの手の技が成功することを許されない。知恵ある者は逆しさの罠にかかり、横島な者は企んでも熟さない。真昼にも暗黒に出会い、昼も夜であるかのように手探りする。神は貧しい人を剣の刃から、権力者の手から救い出してくださる。だからこそ弱い人にも希望がある。不正はその口を閉ざすであろう。見よ、幸いなのは神の懲らしめを受ける人。全能者の戒めを拒んではならない。彼は傷つけても包み、打ってもその御手で癒してくださる。六度苦難が襲ってもあなたを救い、七度襲っても災いがあなたに触れないようにしてくださる。苦難の時には死から、戦いの時には剣から助け出してくださる。続いて新約聖書コリントの信徒への手紙2:11-16から29節、新約聖書338ページです。405ページでございますのは、表記がミスでした。338ページをお開きください。その上の段、16節からお読みします。もう一度言います。誰も私を愚か者と思わないでほしい。しかし、もしあなた方がそう思うなら、私を愚か者とみなすがよい。そうすれば、私も少しは誇ることができる。私がこれから話すことは、主の御心に従ってではなく、愚か者のように誇れると確信して話すのです。多くの者が肉に従って誇っているので、私も誇ることにしよう。賢いあなた方のことだから、喜んで愚か者たちを我慢してくれるでしょう。実際、あなた方は誰かに奴隷にされても、食い物にされても、取り上げられても、横柄な態度に出られても、顔を殴りつけられても、我慢しています。言うも恥ずかしいことですが、私たちの態度は弱すぎたのです。誰かが何かのことであえて誇ろうとするなら、愚か者になったつもりで言いますが、私もあえて誇ろう。彼らはヘブライ人なのか。私もそうです。イスラエル人なのか。私もそうです。アブラハムの子孫なのか。私もそうです。キリストに仕えるものなのか。気が変になったように言いますが、私は彼ら以上にそうなのです。 苦労したことはずっと多く、投獄されたこともずっと多く、鞭打たれたことは比較できないほど多く、死ぬような目に遭ったこともたびたびでした。ユダヤ人から70に一つ足りない鞭を受けたことが5度、鞭で打たれたことが3度、石を投げつけられたことが1度、難戦したことが3度、一昼夜会場に漂ったこともありました。しばしば旅をし、川の難、盗賊の難、同胞からの難、異邦人からの難、町での難、荒野での難、会場での難、偽兄弟たちからの難に遭い、苦労し、骨折って、しばしば眠らずに過ごし、飢え、渇き、しばしば食べずにおり、寒さに凍え、裸でいたこともありました。この他にもまだあるが、その上に、日々私に迫る厄介事、あらゆる教会についての心配事があります。誰かが弱っているなら、私は弱らないでいられるでしょうか。誰かがつまずくなら、私が心を燃やさないでいられるでしょうか。お祈りします。命の創造者なる父なる神よ、この雨の秋の朝、私たちを再びこの聖なる空間に集めて、私たちを日々の労苦から解放して、平安とあなたの言葉に静かに耳を傾ける、その時を私たちに今日も与え、お招きくださったことを心より感謝いたします。あなたの御名を称えます。この世界にはさまざまな困難が溢れています。私たちの国には相変わらず大変地位の高い、しかも最終的に武力を扱う、そのような軍人の中に、国の歴史をめぐって全く日本が廃墟の中からもう一度立ち上がろうとしたその時以降の理解と異なる立場を主張してやまない、そのような人がいます。一体私たちの国はどちらに向かっていくのでしょう。政治の責任を持つ人たちの本当の心はどこにあるのでしょう。そのような社会に対して、この国で生きるキリスト者の群れは何を言うべきでしょうか。あなたの御言葉に導かれて歩んでいくことができるようお導きください。私たちの間で弱さを覚えておられる敬愛する兄弟姉妹、また私たちにつながる今日この場にない親しい、そして大切な方たち、教会学校の大事な子どもたち、この町に暮らす人々、私たちの国に帰留する国籍を持たぬ方たち、日本語を母語としない人たち、正式の 滞在権利を持たない弱い立場に置かれた人たち、とりわけ女性たち、そのあなたの子供たちに今日も恵みと平安とあなたの庇護がありますように。聖霊なる神様が今日も聖書を通して私たちにお語りくださいますよう、主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。今日パウロは、コリントの信徒への手紙の2というところで、わざとこう愚かになったふりをして語るという、こうすごくテクニカルなというかレトリカルな、そういうポーズで話しています。私たちの社会では、あの人はバカだと言われることは、一応恥だと思います。世間一般的には、お金と権力を求めるという風潮が非常に強いです。特に拝金主義は広く深く行き渡っていると思います。で、その際に恥も外聞もなくお金を儲けるという言い方があります。捕まらなければいいんだという考え方も、かなり定着していると思います。でも恥も外聞もないとは言いながら、お金と権力に対する欲望、あるいはその魔力は常に、名声への、欲望と結びついて現れるものです。お金を手に入れた人、権力を手に入れた人は名声も手に入れたい、そう思うものです。名を上げること、名を残すことは、相変わらず基本的には良いことだと考えられていると思います。良い学校に入って、親 の、 対面が立つようにしてくれ、良い会社に就職しなさい、良い縁組をしなさい、頼むから出世して、いっぱいあると思います。今の若い人たちの中には、その圧力がもう嫌だっていうんで、私は、ほどほどが良いっていうので、下流志向なんていう言い方も出てきますが、それは社会の出世志向の圧力のなせる技だろうと、思います。で、パウロは、一番最初にですね、私をバカだなんて思わないでほしいんだけど、それでもいいよって言ってるんですね。どっちなんだって感じですけれども、で、一層愚か者になって少し自慢話をさせてくれというふうに言っています。で、自慢話をすることは主イエスキリストの御心には沿わないことなんだけれども、あえてバカ者のふりをしてでも話させてほしいと言って、自慢をさせてほしいと言っている。で、この込み入った語り方が必要になったのは理由があります。ごく簡単に言うと、どうもこういうことのようです。パウロがコリント教会を設立した後、コリント教会は彼が開拓伝道で作った教会です。で、この手紙を書いている時に、彼はエーゲ海を隔てた遥か彼方のエフェソスにいます。で、仲間の信徒たちから知らせが届くんですね。当時のように電話やインターネットやテレビ電話はありませんので、人を介して情報が届く。でも、かなり頻繁に行き来はあるんですけれども、コリント教会にパウロの知らない他のキリスト教の宣教者たちが、やってきます。そして、この人たちはパウロから見ると、己の名誉を求めることにあまりに急でした。この人たちは履歴書を持って、教会を訪ねて回ったようです。私たちの社会でも、新しく就職するときは履歴書を出すのが普通ですがね。ですから、その意味ではこの人たちは常識的なことを教会でもやったのです。その結果、教会の内部で指導者たちをめぐる、いわば名誉の争いが生じました。そして、パウロに関して、 こういう風評が流れた。でこれはパウロ自身が言っていることです。あなた方の間で面と向かっては弱腰だが、離れていると強硬な態度に出ると思われているこの私パウロと自分で書いています。つまり 面と向かうと弱腰な、やわなやつという、皆さん、やわなやつというのが不名誉な人間なのです。これ極めて男性中心的な、男と結びついた、男の理想と結びついた名誉不名誉の価値観ですね。あるいはさらに、パウロはこうも言っています。私のことをこういう者たちがいる。手紙は重々しく力強いが、実際会ってみると弱々しい人で話もつまらない。これは自分で書いている。だからこういうのは説教者にとっては大変な慰めなんですけれども、そうなんですね。あるいはパウロはこんなふうにも書いています。私があなたたちに経済的な負担をかけなかったとして、それが私自身が実は悪賢くてあなた方から騙し取ったということになっている。一体何ということか。パウロは自活していたんです。牧師のお給料をコリント教会から取らなかった。で、新しくやってきた宣教者たちはお給料もらったんですね。で、その宣教者たちは教会から支えてもらわない、パウロは闇のアルバイトをしているんだとか、なんかとにかくそういうことを言ったわけですよ。わかります？お金の点で非難されるというのは非常に危ないですよね。そういうことがあった。まあ、そんな調子なんですね。で、パウロは先ほど申し上げたようにエフェソにおりますので、しかも彼のもとに情報を伝えた信徒さんは彼に忠実な信徒さんでしょうから、パウロの知っていた、来訪をした、他の伝道者に関するイメージは、断片的でかつ偏っていた可能性が大きいです。でしかしパウロはこの一種の名誉のための競争が激化するという傾向をもたらしたのはこの外部の人たちだというふうに断定しまして、つまりコリント教会の人たちもそれに呼応したからこそ問題が生じているんですけれども、一応そこには目をつぶるんですね。この外からやってきた人たちが肉に従って誇る、今日ここのところに書いてありますけど、そう断定して弾劾するんですね。今日読むところでは別のところでこう書いてございます。あなた方は誰かがやってきて私たちが述べ伝えたのとは異なったイエスを述べ伝えても、あるいは自分たちが受けたことのない違った霊や受け入れたことのない違った福音を受け入れることになっても、よくもまあ我慢していますね。これ皮肉ですね。あの大使徒たちと比べて私は少しも引けは取らないと思う。たとえ話しぶりは素人でも知識はそうではない。そして私たちはあらゆる点で、あらゆる面でこのことをあなた方に示してきたではないですか。話しぶりは素人でもって言いますけど、しかもパウロは話がつまらないって書いてあるし、使徒言行録を見るとパウロの話を聞いていて居眠りをした若者が窓から落ちたという話まであるので、少なくとも長話だったとは思いますが、パウロの手紙を読むと確かに手紙はすごい文章です。ただ見かけあんまりかっこよくなかったらしいです。で、見かけって皆さん皆さんあまりお認めにならないかもしれないけど、かなり重要ですよ。それを実は皆さんも口にしておられます、説教者について。僕自分が説教者になってから気がつくようになりました。まあそんなことなんですよね。で、しかもこの 大使徒って訳されたところはなんとなくこう造語のようなギリシャ語でして、そのまま日本語に訳すとスーパー使徒、スーパー牧師みたいな感じ、超って訳していい言葉です。スーパーマンという時のスーパーですね。これがやってきた宣教師たちの自称表現だとしたら、それは随分傲慢な人たちですよね。多分そんな傲慢なキリスト教の宣教師はいません。 パウロが皮肉を込めて言ってるような気がいたします。いずれにしましてもあえて愚か者のふりをして自慢話をすることでパウロは私だって負けてないぞっていうポーズをまず見せるんですね。しかしそれは本来の趣旨ではありません。自慢話をするようなふりをして、その先すぐ続けまして、パウロは先ほどお読みしたように自分の伝道活動における弱さを、上げていきます。どんどん列挙していく。そして最終的には真の意味でキリストに仕えるというのは弱い立場の人のために生きることだということを自慢話というポーズで示そうとするのです。だから誇る必要があるなら私の弱さに関わる事柄を私は誇りたいってパウロはそのすぐ後で言っています。その後を、少し丹念に追っかけてみたいと思います。皆さん18節あたりを見ていただきたいのですけど18節19節ですね。多くの人が物が肉に従って誇っているので肉に従ってというのはこの世を基準にという意味です。自分 の実力を基準に誇っているので私も誇ることにしたい。賢いあなた方のことだから、喜んで、愚か者たちを我慢してくれるでしょうって言ってますね。古代の地中海世界に生きる人々にとっては社会生活を営む上でこう名誉と恥というのは非常に重要な要素だったと最近言われております。人から愚か者などと言われることは今の私たちの社会以上にもっと対面というのは大事だったんですね。例えばお父さんの命令にみんなの前人がみんなが見ている前で嫌だなんていうのはこれはお父さんの命令に従わないことよりもひどいことでした。父を否定したことになるからです。で権力というのは名誉と常に結びついていました。だからローマ皇帝は自分の周りに名誉を集めるシステムをいっぱい作りました。例えば町の有力者は町に建物を建てるあるいは祭りのスポンサーになる、そういうことによって自らの名誉を皆から集めたんですね。花火大会も同じかもしれませんね。どこそこの提供ですって言いますよね。で日本の神社にはお金を集めた人の名前がこう彫り込んでありますね、石の中に。あれが行われていたわけです。で誇るということは古代社会において、社会の中の自己主張 のごく普通のあり方でした。で誇る相手は共同体に属する他の人々ですね。とりわけ有力者はパトロンとなりまして周りにクリエンテスという庇護民、今はクライアントというお客さんのことですけど庇護民ですね。自分が保護する法律関係でない審議関係だけで結ばれた人を集めていた。で彼らから名誉を受けるのがその人の権力だったわけです。で賢いあなた方のことだからっていうのもそういう価値観 を踏まえて聞いてる人に名誉を期しているわけですね。でもその後彼が言ってるのはもう強烈な皮肉です。実際あなた方は誰かに奴隷にされても食い物にされても取り上げられても物を取られてもですね、横柄な横暴な態度に出られてもましてや顔を殴りつけるようなことをされても我慢していると言っています。これはどういうことかというと奴隷扱いをする、食い物にする、物を奪う、横暴な態度に出る、顔を殴る、これらすべては公の場で、相手の名誉を奪い社会的に抹殺する行為ですね。で到来した伝道者の言いなりになっているコリント教会の会員たちは我と自ら名誉を放棄したようなものだという、強烈な批判です。言うも恥ずかしいことですがここでも恥っていう概念が出ますが私たちの態度が弱すぎたのだ。でパウロは自分についても、恥を期している、でこれはこれが今これから自慢話をする時のバックグラウンドの説明なんですね。 で、そしてパウロは、自慢話を始めます。彼らはヘブライ人なのか、彼らというのはコリント教会に来た伝道者たちのことですね。私もそうです。イスラエル人なのか、私もそうです。アブラハムの子孫なのか、私もそうです。キリストに仕えるものなのか。気が変になったように言いますが、私は彼ら以上にそうです。つまりコリントに来たのは異邦人伝道を行うユダヤ人キリスト者ですね。つまり基本的にパウロと同系列です。皆さんはこういう誇り方をしますか。私たちは日本民族ですとか、私たちは、メーカの出身ですとか、私たちは由緒正しき代々木上原教会の会員ですとか、いろんなのあるんです。私留学すると外人から見て東京から来たやつって終わりなんですね。日本における社会的なネットワークから全て切断されます。で、日本人ってそういう中で人間関係を結ぶのがすごい苦手です。日本人自己紹介しません。あの人誰って聞くんですよね。で、社会的な身分を知った上でこんにちはって声をかける習性があります。これ笑い話なんですけど、日本人会の中にパーティーに行くと、駐在員の奥様で、私の父は何々銀行の支店長ですって自己紹介で必ず言う人がいるって有名なケースがありました。つまり私たちもいかに名誉っていう概念で生きてるかっていうのがすごくわかる事例です。それと同じなんですね、これ。でも最後が肝心です。私は彼らはキリストに仕えるものなのか。私は気が狂ったように言うけど、もっともっと彼ら以上にそうだ。で、キリストに仕えるものっていうのは実は出自を誇っている言葉ではありません。で、これが実はキーワードです。キリストに仕えるもの、もっとそうだ、彼ら以上にもっとそうだっていう時に、今度はパウロは普通ならば誰も絶対誇らない弱さを誇り始める。それがこの後延々と続いていく観難表と呼ばれているものです。彼がこう思った苦しみの歴史をこうリストアップしていくようなカタログのことです。で、実はこれもう内部でおよそ3段階ほどありまして、考えてみますと、苦労したことはずっと多くっていうあたりから始まるんですが、まず最初は、パウロが伝道旅行の中で立ち寄ったギリシャ系の諸都市ですね。その都市の警察に捕まっていじめられた経験、あるいは都市のユダヤ教のシナゴーグで刑罰を受けた、そういう経験が非常にこう類型化した形で並べられています。23節の後半なんですが、ちょっと直訳しますとこんな感じです。さまざまの牢区においてはるかに豊かに、さまざまの投獄のにおいてはるかに豊かに、さまざまな王だにおいてはるかに度を超えて、さまざまな死においてもっとしばしば、ユダヤ人から5回、40鞭に一つ足りないものを受けた、三度棒打ち、棒で殴るにあった、一度石打ちにあった、三度ナンパした、一昼夜海の深みで時を過ごした、そういう感じの言い方です。最後の方は旅の話も入ってきますが、すごくこう形の定まった言い方でいろんなことを言っています。個別的な言い方ではなくて、典型的にまとめていってる言い方ですね。で、26節を見ますと、これ伝道旅行の時の危険です。これもちょっと直訳してみますと、しばしばの旅によって、よっての後に補われている言葉は実はここにはっきり出ませんが、私はキリストの奉仕者であることを示してきたというのがおそらく省略されている意味です。しばしばの旅によって、川のさまざまな危険によって、 盗賊のさまざまな危険によって、同族ユダヤ人のさまざまな危険によって、異教徒たちのさまざまな危険によって、都市におけるさまざまな危険によって、人住まぬ場所におけるさまざまな危険によって、海におけるさまざまな危険によって、偽兄弟たちの間でのさまざまな危険によって、それらのさまざまな旅で被った危険を通して、私はキリストの奉仕者であることを示してきたとパウロは言います。最後、いわば生命の危険についてパウロはこう言っております。ロークという言葉は一番最初に出ました。もう一回取り上げて、ロークと困窮によって、私はキリストの奉仕者であることを示してきた。すなわち、しばしばの弱かしにおいて、飢えと渇きにおいて、しばしばの食事抜きにおいて、寒さと裸において、これがパウロの自慢話です。パウロの伝道旅行は、私たちの聖地旅行のような旅とは違います。観光旅行とも違います。綺麗な景色も見たと思いますし、おいしいものも食べたとは思いますが、とにかく違います。ホテルのシャワーが冷たいとか、食あたりで下痢をするとか、そんな話どころではないわけです。で、彼はパレスチナ、それからナバテア王国というところがあった砂漠の真ん中、シナイ半島の方に近いところに下っていったあたりですとか、あとシリアですね、ですから今でいうと、イスラエル、ヨルダン、それからシリアあたりですね、トルコ、小アジアの南部、中部、西部、これ今はトルコですね、ギリシャ北部、ギリシャ本土とその北の方、ギリシャ北部、中部、それから諸島部、エーゲ海のさまざまな島々、さらには、地中海の島、キプロスとかロドスを通って、往来しております。ローマに護送された件は除いたとしても、かなりとんでもない距離を古代人として動き続けた人です。地図で見るのと実際に行ってみるのとでは、行ってみた時の方がとんでもない距離だというのは本当によくわかります。私昨年はトルコのエーゲ海沿岸の内陸、沿岸と内陸のパウロの都市、エフェソ、スミルナ、ミレトス、コロサイ、その他の都市がパウロのゆかりの都市ですけれど、そこを 見るチャンスがあって、今月の初めには彼の母教会があったダマスカスを見ることができました。現在のシリアの首都ですね。さらにトルコではアソストロアスというところに行きました。これは今は小さな町ですが、パウロがヨーロッパ伝道に出かける時の船出に使った港です。帰ってくる時もそこを経由してエルサレムに行っています。ダーダネルス海峡の近くです。近くに軍事基地があるのか、ジェット戦闘機がいっぱい飛んでました。あの辺は古代から軍事上の要衝ですね。トロイの遺跡が近くにあります。エフェソは小アジアの大都市でパウロが拠点にしたところです。この手紙を書いているのもエフェソですけれど、さらにダマスカス、パウロが洗礼を受けた教会ですね。この2つの町はまるで雰囲気の違う別世界です。トルコの内陸に行きますと、アナトリアの高原ですけれども、大地は果てしなく広いです。これを歩くのかって感じですね。でアクロポリス、アソスというところは断崖絶壁の上にアクロポリスがあるのですが、そこの上から、レスボス島を望んでエゲ海を見ますと、広大な空間の中で空と海が溶け合って、岩の端っこに立っている自分が風がヒュッと吹いただけでどっか飛んでしまいそうな、そういうこうちっぽけな存在に自分が感じられます。核も異なる、 さまざまな風土文化の違う広大な地域をパウロは徒歩と船で移動したわけです。雨が降れば必ずずぶ濡れになったと思います。古代の人は傘を使いませんから、で大抵彼は野宿をしたと思います。上着をかぶって寝ただけだと思います。もちろん外で食事をした、火を起こしたりして、トイレも外です。水や食料が尽きるなんてことはしばしばあったに違いないのです。それをとんでもない距離を動き続けながらずっとやるんですね。この持続力、不屈の精神、一体何のために。古代の人は今の人以上に自分の生まれた土地でつつましく生きるものでした。ですからそういう人たちから見れば彼は本当に愚か者に移ったに違いないです。一体何を好き好んでこんな労苦を、何を信じてやり続けたのか。その答えが実は28節29節に書いてあると思うんですね。日々私に迫る厄介事、あらゆる教会についての心配事。もっと大事なのは29です。誰かが弱っているなら私は弱らないでいられるでしょうか。誰かがつまずくなら私が心を燃やさないでいられるでしょうか。この弱っているというのは病気をするというような意味もありますし、社会的な条件が悪くて苦しんでいるという意味にも取れます。でつまずくというのは別に教会の中で信徒さんが信仰がグラグラするというそういう狭い意味ではありません。社会の中でまともに生きようとしてそれを妨げられるという意味だと私には思います。パウロが何度も死にそうな目に遭いながら旅を続けた理由はこれなんですね。キリストの奉仕者であるとは、弱さの中に捨て置かれ、名誉なきものとされた人々と具体的な連帯を目指すというそういう生き方です。そのために心が熱くなるっていうのがパウロが旅を続けた理由です。不思議な理由だと思います。最後に短く一つそういう旅を今思わせること、活動しておられる人たちに出会ったのでちょっとお伝えしたいと思います。私は2月に学生さんたちとインドに行くことが多いんですが、その時はケララっていう州に行くんですね。でその隣にタミルナードっていう州があります。言語は違います、タミル語です。で私たちもちょっと行きます、タミルナード州は。でそのある町、タミルナド州のある町にカトリックの施設がありまして、その修道女さんのチャンドラさんという、これはもちろん現地のインドの方、南インドの人ですが、彼女が、今回日本に、シャクティ力っていうグループを率いて講演に来ました。もちろん日本の人がお金を出して実現した講演ですけれど、踊っている武道団なんですが、少女たちです。こう13、4歳から18区というイメージです。でこの少女たちはダリットです。不可食先民です。社会の最下層で、インド総人口の 20%、 人類に30人に1人はダリットだそうです。触るだけで汚れる、上のカーストの人の歩く影すら踏むことを許されないという、そういう人たちです。で女性たちは二重に差別されます。ダリットの女性というのは赤ん坊は女の子だと殺されることがよくあるそうです。でダリットの女性はレイプの危険に遭うことが多いです。誰も報復をしないからです。彼女たちは名誉の担い手じゃないのです。でインドの場合、女性が婚姻するときは持参金持たなきゃいけません。で持参金が少ないということで夫から虐待されたり焼き殺されたりというのもダリットの女性が相手ならば非常に簡単です。誰もそれを処罰しないからです。でそのダリットの女性に生まれた若い少女たちを地域のリーダーに育てたい、自活する道を教えたい。でそのためにはまず 怖がるな、恐れるなということを少女たちに教えなきゃいけない。あれしちゃいけない、これしちゃいけない、人から叩かれる、怒鳴られる、それでビクビクビクビクしてるわけですから、そうした教えたい。で、村に長く伝えられている歌や踊りを使って少女たちをエンパワーするという試みをこのチャンドラ、シスターチャンドラが始めたんですね。その時に、パラヤッタムとかタップーという太鼓を使って、子どもたち、少女たちがそれを叩きながら踊るということをやっていらっしゃいます。実はこの太鼓はダリットの男たちが上位カーストのお葬式においてのみ叩くことが許されているものだそうです。わかりますか？上位カーストのお葬式の時に、このカーストの、この村の上位カーストの人たちには、この村の、ここのダリットの男たちがお葬式の太鼓を叩きに行くと。だから汚れた太鼓なんだそうです、葬式の時の。で、それを女の子が叩いて、お祭りとか公園とかに行ってそれを見せるわけです。で、踊るんです、すっごいリズムで。で、太鼓もすごい迫力で強烈なリズムです。で、これはシスターチャンドラは文化的な価値を逆転したいんだって言うんですね。カースト差別、男女間の差別、貧富の差を全部乗り越えたい。そのために汚れた男たちが叩くといわれる太鼓を一番下の下であるダリットの少女たちが叩く、そしてみんなの前に見せる。で、それは芸術的には素晴らしいものなんです。実際、上位のカーストから報復の危険があります。暴力を受ける危険があります。やっちゃいけないことですから。でも彼女たちの知名度と美しさがこの子たちを守る。本当はカトリック教会がカバーしてるんだと思います。で、ダンスに劇を取り入れまして、女性たちがいかに生まれてから死ぬまで、様々なものと戦わなきゃいけないかっていうのを劇の中で見せています。そしてバスに乗って公園旅行に行くんですね。女の子たちでバスの中で歌を歌いながら公園の旅行、あっちやこっちや、バス代の方が高くても行くそうです。村祭りや裸電球に集まるハエとか蚊とかで、雨の中、お日様の中、伝道旅行です。で、シスターチャンドラはこういうふうに言うんですね。フォークダンスは輪になって踊るでしょう。円には深い、輪を作るその輪には深い意味があるんです。心を一つにする力を感じます。実際に踊ってみせることで人々に、私たち人間は一つになれる、心を合わせるのが好きなんですと伝えているのです。私たちは一つです。一つの命から来ています。差別とか階級、貧富の差はあっても、実は私たちは平等です。これは福音の教えです。私たちキリスト教徒はこの教えを人々に伝える義務があるんです。タブーを破ってでも。パウロも、このシスターチャンドラに、指導されるシャクティ、力というグループの少女たちも誇り高い神の愚者です。私たちも与えられた信仰に基づいて、愛のゆえに場合によっては時々愚かになってでも力を合わせて、この場所に建てられた教会で共に働きたいと願います。お祈りしましょう。神様、私たちの持てる力とこの体をあなたの栄光のためにお持ちください。あなたが御子イエス・キリストの出来事を通して私たちに示された愛の証に応えて、その苦しい愛の証に応えて、私たちもその道をクリエイティブに歩んでいくことができるようどうぞお導きください。主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。お立ちいただける方はご一緒に賛美歌を歌いましょう。賛美歌の 510番です。